テープの裏側に参りました。表側より引き続き一般質問の用紙をお伝えします。
続いて、区民合意形成を図れ、早急な追加災害対策を。練馬区議会立憲民主党沢村慎太郎の質問です。災害対策について、災害関連情報の伝達について、デジタルディバイドに対する区の考えと対応策は、
災害に強く逃げないで済む町の確立に向け、地域防災力の向上に取り組みます。必要に応じ、様々な手段で情報提供などを行います。
避難拠点との違いなど、水災害時避難所について、より周知が必要では、
水害ハザードマップに避難所などを記載し、3月に全戸配布などを行います。
ゴミ収集について、中止の基準の策定と、その周知を図るべきでは、
来年度を改定予定の地域防災計画に位置づけるなどします。
疾病・介護予防施策について、政府内の議論を見ると、今後、より定量的成果を求められることも想定される。現在、区が行っている各予防施策についての効果と、今後の展開は、
国の評価指標では、国民健康保険、介護保険の保険者としての取り組みは、都内平均を上回っています。高齢者基礎調査で課題を把握し、充実について検討します。
委託民営化について、今後も事業の多くを外部化する意向を示しているが、すべて民間任せは適切ではない。区の考えと対策は、
行政が最終的に責任を持つべき分野では、区民などと協働し、行政でなければ担えない役割を果たしていきます。
公共施設の FM について、なお FM とは、ファシリティマネジメントの略。建築物などの効率的な運用のために、その運営を総合的に管理すること。公共施設等総合管理計画、実施計画改定にあたっては、コストや財源、区民負担などの条件含め、複数案を提示し、区民議論を喚起すべき。区民参加含め、どう検討し、提案するのか。
素案の策定では、公募区民などによる区政改革推進会議で議論をいただきました。リーディングプロジェクトの具体化も、段階に応じて、区民に施設の利用状況などの資料を示し、意見を聞きながら進めます。
ICT 施策について、ICT を活用した企画立案分野を強化すべき。考えは、
CIO 補佐官を一層活用し、次期情報化基本計画の着実な推進を図ります。
都市計画道路について、計画から72年以上過ぎ、各地で見直しを訴える運動が起きている232号線について、都や住民の方々と一から話し合っていくべき。考えは、
4回にわたるパブリックコメントなどで、広く区民の意見を聞き、必要性を検証してきました。関係者の理解を得ながら、着実に整備を進めていきます。
石神井公園駅周辺の街づくりについて、地域住民同士、商店街を含む地域住民と区や事業者との間に大きな圧力が生じている。この段階で具体的な計画を立て、進めることは適切ではない。新たな視点で街づくりを計画すべき。考えは、
街づくり全体構想の策定から、地域の方々や関係権利者と協議を進めています。引き続き地域の方々と共に取り組んでいきます。
練馬区議会立憲民主党沢村慎太郎の質問でした。代わって、区民に寄り添い、人に優しい練馬を、練馬区議会未来会議、倉田玲香の質問です。財政について、一連の税制改正に対し、引き続き国に強い姿勢で問題提起を、
東京都などと連携し、抜本的な見直しを強く求めていきます。
税制改正を受け、区財政への影響は、
減収額はおおよそ90億円です。今年度の地方法人課税見直しで、さらにおおよそ40億円減収が生じます。
財政の高速化に対し、来年度予算編成の考えは、
第二次ビジョンの着実な実施を最優先に、持続可能な財政運営などに取り組みます。
治水対策、災害情報について、都へ護岸整備、早期実現の要望を、
引き続き河川などの早期整備を積極的に要請します。
今後の区内中小河川の流域対策は、
来年度改定予定の総合治水計画で、雨水流出抑制対策の 令和19年度までの目標量を定めるなどです。
災害発生予想の段階から、区民などへ情報提供を。
ホームページの災害情報を充実し、周知します。
練馬情報メールの登録状況についての見解と、登録増への考えは。
聴覚障害のある方をはじめとした登録者の増加に努めます。
世界都市農業サミットについて、サミットを終え、区の所見は、
成功裏に終了しました。
サミットで培ったネットワークを今後どう生かすのか、
都市農業の発展につなげたいです。
今後の都市農業政策の課題解決への考えは、
各都市の取り組みを生かし、さらなる発展を目指して取り組みます。
地下鉄大江戸線延伸について、都との協議状況について所見は、
事業着手に向けた具体的なプロセスに入ったと捉えています。
採算性と車両留置施設の協議、検討状況は、
東京都は1日3万人の利用者増を見込み、混雑緩和に必要な車両編成数や留置施設などの整備を検討などしています。
不妊治療などについて、特定不妊治療、男性不妊治療助成制度の実績は、
昨年度は延べ849件でした。10年で2倍強に増加しています。うち男性不妊治療費助成は2件でした。
平成28年の事業改正後の影響と実績は、
翌年度東京都全体で 6% 近く減り、男性不妊治療は2倍近く増えました。
事実婚が対象外の理由と今後の方針は、
国が法律上の婚姻を対象としています。東京都の運用状況を確認し検討します。
若年がん患者の卵子、精子凍結保存の助成制度創設を、
国の研究などの情報収集に努めます。
一般不妊治療にかかる不妊検査助成制度の導入と、実施中の都事業の周知を、
東京都の運用状況などを注視します。ホームページなどで周知します。
区内事業者などに対する不妊治療への理解促進の取り組み状況と、厚生労働省発行のリーフレットや不妊治療連絡カードを活用した周知について考えは、
産業経済部と連携し周知などに努めます。
都が開始する不育症検査助成事業へ、区独自の上乗せ助成を実施する考えは、
東京都の運用状況を見定めます。
練馬区議会未来会議、倉田玲香の質問でした。今度は、生活守り、弱者目線の区政づくりを、日本共産党練馬区議団、野村節の質問です。税のあり方について、生活困窮者に対しても、一律に課税する消費税は、憲法の理念である、法の下の平等、生存権に反する、見解を。
低所得者へは、社会保障制度と合わせて対応すべきです。増税の趣旨は、年金、医療などの財源確保にあります。指摘は的外れです。
基礎自治体として、不公平税制による弱者の困難を国に伝え、消費税減税と廃止を提言すべき。考えは、
撤廃などを求める考えはありません。
手話言語条例について、国会は2014年、全会一致で手話言語法制定の意見書を採択。なぜ区は条例を制定しないのか。
手話言語の獲得などの基本的な権利の保障は、国が定めるべきです。
労働者や先進自治体の意見に耳を傾け、区の施策に生かせ。
他の自治体の動向などを踏まえ、障害者団体などと意見交換し、合理的な配慮の提供を検討します。
児童虐待について、産後うつ予防のため、区の事業として、産後健康審査の実施や、産後ケア事業の拡充をせよ。
保健師などが出産後に、すべての家庭を訪問し、悩みを聞くなどしています。昨年度実施施設を3カ所に増設などしています。
乳幼児一時預かり事業の拡充と、利用料の減免をせよ。
キャンセルなどで利用されない枠が課題です。空き情報をリアルタイムで確認し、予約できるシステムの構築などをしています。減免は考えていません。
すべての子ども家庭支援センターを直営に戻せ。
職営民営を問わず情報共有を図り連携して対応しています。
貧困解消の施策を拡充せよ。
生活困窮世帯などへの支援を充実します。
教員の長時間労働について、8時間労働制の原則を破る1年単位の変形労働時間制導入にあたり、条例改定しないよう都に要請せよ。
要請する考えはありません。
教員の夏休み中の業務を大幅削減し、休日出勤や超過勤務への代休確保を厳格にせよ。
ほぼ全校で長期休業期間に休務日を複数設定しています。東京都の条例にのっとり適正に対応しています。
教員の大幅増員を国に求め、区も手立てを尽くせ。
必要な教員の配置などを働きかけます。練馬区立学校園における働き方改革推進プランに基づき、取り組みを着実に進めます。
住宅政策について、住宅確保・要配慮者の対象を広げ、家賃の直接補助を行うとともに、収入要件を引き上げよ。
入居可能な住宅を増やす取り組みを実施しています。入居者個人への補助は考えていません。所得基準は適切です。
登録住宅、専用住宅を増やすため、供給促進計画を定めよ。
定める考えはありません。
都営住宅の新規建設を都に求めよ。
東京都は既存ストックを有効活用しています。求める考えはありません。
区として独自の家賃助成制度を作り、住宅政策を充実せよ。
公営住宅への入居を希望する高齢者に対し、民間賃貸住宅に入居中の家主への補助も実施しています。
日本共産党練馬区議団、野村節の質問でした。次は、攻めの防災を問う、練馬区議会自由民主党、辻清新の質問です。攻めの防災について、危機管理官を常勤で設置すべき、所見は、
災害に強く逃げないで済む町の確立に向け、地域防災力向上にスピード感を持って取り組みます。引き続き検討します。
避難所での受け入れ対応は、
区外の方も含め受け入れを考えるなどです。
危機管理室公式 SNS の立ち上げを、
ホームページの災害情報を充実し、SNS のさらなる活用も検討します。
北町西小学校での段ボール宿泊体験の取り組みは、区の取り組みへと進化を、
各所の特徴的な取り組みを今後もサポートします。
本物のセラピードッグや災害救助犬による訓練デモ及び参加者との触れ合いの実施を、
今後情報収集をします。
実際に被災した自治体の方を呼び、勉強会や避難訓練の評価をしてもらったり、未周知状態での区職員の登庁訓練などの実施を、
他の自治体に派遣した職員の報告会などを実施しています。実効性を高めるため、訓練の内容を充実します。
少子化対策について、婚活支援実施を、
他の自治体の取り組み状況などを研究します。
乳幼児のいる家庭に防犯ブザーを配布すべき、所見は、
配布対象の拡大は今後の研究課題とします。
結婚の喜びが良き思い出になるような工夫をすべき、所見は、
記念写真撮影スポットをより多くの方が利用できるように検討します。
主権者教育について、模擬投票は自由参加ではなく、授業の一環として実施を、
選挙管理委員会事務局と連携を緊密にし、実施校の拡大に向け取り組みを進めます。
動物愛護について、不適正飼育の指導、飼育不可能になった場合の管理方法、飼育放棄された場合の対策の呼びかけなどを検討する時期、今後の地域猫に対する区の姿勢は、
今後もボランティアグループと定期的に情報交換し連携を密にしていくなどです。
練馬の魅力発信について、自動車用ご当地ナンバープレートの作成を、
国や他区の動向を注視し検討します。
グラントハイツ全面返還50周年イベントの開催を、
光が丘地域の歴史を70周年記念誌などに掲載しました。今後も継承に取り組みます。
まちづくりについて、放射35号線及び補助線街路248号線の今後の見通しは、
放射35号線は環状8号線以南の早期整備を東京都に働きかけています。補助248号線は今後東京都などと整備の進め方を協議します。
東武練馬駅付近及び駅の安全対策は、
引き続き板橋区などと連携を図り検討するなどです。
文化財の英語版パンフレットの作成及び案内板への QR コード設置の今後の予定は、
10月に作成し、区立施設や羽田空港などで配布しました。今年度内に区内おおよそ90カ所に取り付けます。
練馬区議会自由民主党、辻清新の質問でした。 続いて、命をつなぐ環境を、子どもたちに渡せる癖を、生活者ネットワーク、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、非核都市宣言をしている区は、核兵器禁止条約への参加を国に求めよ。
高度な政治判断などが必要であり、練馬区は意見を言う立場にありません。
区内の街宣での差別的言動を、都がヘイトスピーチと認定、区ホームページでも公表、啓発を。
区法を活用したヘイトスピーチ解消法の周知など、差別解消に向け取り組みを実施してきました。
介護保険制度について、計画改定の事前調査に、総合事業に移行した人への影響や、実績、効果を検証する項目は、
暮らしへの影響は、地域包括支援センターで把握しています。今年度実施する高齢者基礎調査で、軽度者も含め健康状態などを把握します。
認知症施策について、認知症施策推進大綱は予防重視だが、予防対策の科学的根拠は不明確。認知症は恐ろしい病気など、偏見をなくす取り組みが必要。
認知症への理解を促進するため、認知症サポーター養成講座を実施し、おおよそ2万9000人が受講しました。本人や家族による講演会などを定期的に開催などしています。
5G について、5G 普及について、情報や電磁波の健康への影響を把握、調査しているか。
国が科学的知見をもとに、十分な安全率を考慮し、指針を策定しています。
基地局設置に都市施設を開放するが、健康への影響を示せないなら、進めないよう都に求めるべき。
電波法に基づく規制により安全性は確保されています。中止を求める考えはありません。
環境基本計画について、気候変動に危機感がない。地球温暖化対策を大きく打ち出せ。
気候変動への対応を計画に位置づけるなどしました。素案では、自立分散型エネルギーの普及拡大などを着実に進めることとしています。
エネルギービジョンも、さらなる低炭素、かつ再生可能な取り組みへと見直せ。
電力の調達については、温室効果ガス排出係数などを考慮し、事業者を決定しています。
子ども施策について、学校生活支援員と臨時支援員が会計年度任用職員へ移行、4月に児童生徒が戸惑わないよう体制整備を。
これまでと同様、当該児童生徒の状況などに応じ、学校と協議しながら配置を決定し、必要な支援時間数を確保します。
若者支援について、青少年館の改修はサポステと連携し、若者の引きこもり支援にも取り組む施設に。
改修改築にあたっては、利用状況などを踏まえ、新たな区民ニーズへの対応も考慮しながら方向性を定めます。
街づくりについて、外観シールド工事で発生する酸欠空気や地中音、振動、緊急時の避難行動などの課題を住民が共有できる教室型説明会を事業者に強く要望せよ。
周辺への影響は適宜説明会などで知らせています。適時適切な情報提供や安全安心を優先した工事などを求めます。
以上、一般質問の用紙をお伝えしました。
議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党。練馬区議会公明党は公明党。日本共産党練馬区議団は共産党。練馬区議会立憲民主党は立憲民主。練馬区議会未来会議は練馬未来。市民の声練馬は市民の声。生活者ネットワークは生活ネット。都民ファーストの会練馬区議団は都民ファ。オンブズマン練馬はオンブズ。市民福祉フォーラムは市民福祉。練馬区民の会は練民会。以上です。可決したものです。府庁提出議案。練馬区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例。 会計年度任用職員について、職務に専念する義務の免除に関する特例を定めるため、所要の改正を行う。練馬区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例。会計年度任用職員などについて、年次有給休暇などにおいて給与を受けながら、職員団体のための活動をすることができることとするため、所要の改正を行う。練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例。大泉桜運動公園多目的運動場に停球場を新設するとともに、多目的運動場の個人利用にかかる使用料を無料とするほか、所要の改正を行う。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。朝一緑地、朝日町 1-32-9 を新設する。練馬区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、卒園後の受け入れにかかる連携施設の確保に関する基準などの一部を改めるため、所要の改正を行う。賛成、自民党、公明党、立憲民主、練馬未来、都民ファ、オンブズ、練民会。反対、共産党、市民の声、生活ネット、市民福祉。練馬区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正を踏まえ、代替保育及び卒園後の受け入れにかかる連携施設の確保に関する基準などの一部を改めるため、所要の改正を行う。賛成、自民党、公明党、共産党、立憲民主、練馬未来、都民ファ、オンブズ、練民会。反対、市民の声、生活ネット、市民福祉。特別駆動路線の認定について。6件。財産の無償貸し付けについて、光が丘第四中学校跡地。貸し付け期間、令和2年4月1日から起算して30年間。相手方、公益社団法人、地域医療振興協会。指定管理者の指定について、練馬区立美術館。公益財団法人、練馬区文化振興協会。期間1年。指定管理者の指定について、練馬区立関町福祉園、社会福祉法人東京援護協会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立八原フレンド、社会福祉法人東京と手をつなぐ育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉障害者地域生活支援センター、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立平和台駅地下自転車駐車場、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立石神図書館、株式会社図書館流通センター、期間5年。賛成、自民党、公明党、立憲民主、練馬未来、都民ファ、オンブズ、練民会。反対、共産党、市民の声、生活ネット、市民福祉。指定管理者の指定について、練馬区立、八原青空学童クラブ。社会福祉法人、東京都手をつなぐ育成会。期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立光が丘子ども家庭支援センター、社会福祉法人運中社、期間2年。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。特別区人事委員会勧告などに基づき、公民格差を解消するため、給料月額を引き下げるとともに、勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。 練馬区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例。練馬区職員の給与に関する条例、及び練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給料月額の引き下げによる退職手当への影響を考慮し、不足に経過措置に関する規定を設けるほか、規定の整備を行う。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。特別区人事委員会勧告などに基づき、公民格差を解消するため、給料月額を引き下げるとともに、勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。議員提出議案、中等度難聴児に対する発達支援の充実に関する意見書。議決した議案でした。会議の開催状況をお知らせします。11月27日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など。12月2日月曜日、議会運営委員会、本会議、追加上程。3日火曜日、4日水曜日、5日木曜日、本会議、一般質問。6日金曜日、常任委員会、ご委員会、議会運営委員会、本会議、選議。9日月曜日、特別委員会、4委員会。10日火曜日、常任委員会、ご委員会。11日水曜日、常任委員会、ご委員会。特別委員会、4委員会。13日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。会議の開催状況をお知らせしました。定例会の開催予定です。次回の定例会は2月5日水曜日から開催する予定です。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。傍聴受付、本会議、西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会、西庁舎5階の議会事務局。本会議各委員会の開催日時などの詳細は、電話などでお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。聴覚に障害のある方で、手話通訳をご希望の方は、事前にお申し出ください。委員会開催場所、企画総務委員会、議会運営委員会、西庁舎7階第1委員会室、保健福祉委員会、医療病院整備等特別委員会、西庁舎7階第2委員会室、都市整備委員会、交通対策等特別委員会、西庁舎7階第3委員会室、区民生活委員会、都市農業緑環境等特別委員会、西庁舎8階第4委員会室、文教児童青少年委員会、総合災害対策等特別委員会、西庁舎8階第5委員会室、予算特別委員会、決算特別委員会、西庁舎4階全員協議会室。定例会の開催予定でした。寄付行為等の禁止についてお知らせします。政治家は送らない、有権者は求めない。政治家からの寄付は禁止。政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。政治家に対する寄付の要求も禁止。有権者が政治家に対して寄付を出すよう勧誘・要求することも禁止されています。どちらも行事などの開催通知に会費の金額が明記されている場合は除きます。年賀状等の挨拶状を出すことは禁止。政治家が時効の挨拶状を出すことは、当例のための自筆によるものを除き禁止されています。病気見舞い、入学祝い、卒業祝い、お中元、お歳暮、落成式、 開店祝いの花は、結婚祝い、香典、教会の集会や旅行などの催し物への寸紙や飲食物の差し入れも禁止されています。寄付行為等の禁止についてお知らせしました。令和元年、台風第19号等災害への義援金についてお伝えします。練馬区議会は、令和元年台風第19号などにより被災された方々を支援するため、12月5日に全国市議会議長会に開設された災害義援金口座へ義援金を送金しました。令和元年台風第19号等災害への義援金についてお伝えしました。各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党17人、幹事長柏崎剛5期、副幹事長小泉淳二6期、小川恵子6期、福沢剛5期、田中義行3期、鹿島正夫2期、幹事高橋慎吾2期、構成員関口和夫11期、小林貢9期、藤井隆6期、笠原光三5期、田中秀勝5期、上野博美4期、川澄正彦2期、柴田幸子2期、佐藤力1期、辻精神1期、練馬区議会公明党11人、幹事長柳沢義美4期、副幹事長臼井民夫5期、吉田由里子5期、平野正宏2期、幹事小川浩二2期、構成員宮原義彦6期、酒井妙子4期、西野光一3期、宮崎春夫2期、鈴木隆1期、星野敦史1期、日本共産党練馬区議団5人、幹事長有馬豊5期、副幹事長島田拓3期、幹事坂尻正幸2期、構成員野村節2期、小松歩美1期、練馬区議会立憲民主党4人、幹事長白石恵子4期、副幹事長野沢奈々2期、幹事沢村慎太郎2期、富田健二1期、練馬区議会未来会議3人、幹事長石黒達夫3期、副幹事長倉田玲香4期、幹事井上雄一郎2期、市民の声練馬3人、幹事長池尻誠二5期、副幹事長岩瀬武史2期、構成員河口洋子2期、生活者ネットワーク2人、幹事長柳井勝子3期、副幹事長君垣恵子3期、都民ファーストの会練馬区議団2人、幹事長下田玲2期、幹事橋口奈穂1期、オンブズマン練馬1人、土屋俊博5期、市民福祉フォーラム1人、加藤木桜子4期、練馬区民の会1人、松田渉1期。以上です。各会派の構成でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第215号は、令和元年第4回定例会の内容を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ、読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。本誌についてご意見ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。 広報図書委員会委員長柏崎剛、委員長職務代理柳沢よしみ、委員有馬豊、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂、福田清美でお送りいたしました。また次の声の広報でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。